给中国一本的，我们一起加油吧！
大家好，皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。
最近、まあ、最近ちょっと前かな、前から話題になってる銀座の小学校、公立小学校でアルマーニの制服、という話題が結構賛否両論ありましたけど、
私のワールドの中には疑問いっぱいがあります。
どういう疑問が？
そもそも私はそういう日本の学校事情あまり分からないですけど、あれ公立の学校ですよね。
公立ですね。
公立なのに制服とか別途売りですか？
まあそれは別途ですね。
あ、これ基本一般の公立でも別料金で、学費以外に別途料金でそういう制服も買わないといけない。
そうですね、まあ、買わなかったらどうなんだろうって考えたことはないんですけど、まあ、みんな買ってますよね。
なんか私のイメージ、公立のイメージだと、まあ、中国の公立、基本私の時代、だいたい1年で100、
もしかしたら今違うかもよ。
あ、私の時代という上限を入れてます。私の時代で120元ぐらい払って、でテキストと、制服、まあ、ちょっとダサい制服は絶対ついてくるんですよ。まあ、いらないって言いないんですけど、絶対来てくださいという。ベッドでまた料金を払って購入するのは公立のイメージはないですね。
まあ、中国の場合は私立あるんだっけ？最近
あります。私立、外国語とか英語と中国語両方勉強できる
学校だと。日本人学校もあるしインターンもある。でそれ以外に中国の人のためだけの、私立の小学校ってあるの？
多分あるかもしれない。金持ちの子供用の。
でも教育なんて共産党からすると絶対国営にしたいんじゃない？
まあ基本は公立、公立だと思うですね。
まあごめんなさい、ちょっと話がそれましたけど、制服のことに関しては私もでも個人的にはそう思います。公立なのに、まあ、お金を出すか出さないかっていうのは私が考えるには、学費を高くして全員支給にするのか別にするのかっていうやり方の違いだけだから、そんなに問題、安ければそんな問題ないかなと思うんですけど、それをアルマーニにする必要があるのか、
いらない、なんで
この子供はという問題はありますよね。まあ、あれは日本国中賛否両論なので、結論は出ないと思うんですけど、まあ言っちゃいいし、良きゃいいんだけど、全員がっていう公立の考え方からするといかがなものなのかなっていうのは、これも社員同様、
でそれすぐ中国の SNS、WeChat とかいろんなところで記事、中国語の記事もいっぱい拡散してて、皆さんも、まあ銀座だからみたいな。
なるほど、それは日本人でも銀座だからっていうのは思うよね。
銀座だから。
私浅草出身ですけど、浅草じゃないと思う。ハッピーみたいなのになっちゃった。
そういう違うところがありますね。ありますね。
中国。もうちょっとそこで、日中の、学校
事情
の違いについてちょっと確認していきたいな。知っとかなきゃいけないなと思うんですけど。日本は4月入学、桜のシーズンに入学する。まあ4月から3月、これは企業の、まあ、タームで言っても年度も国の事業とかも、まあ、ほぼ4月3月で、学校もそれに合ってるんだけど、中国違うんですよね。
中国9月、なんか記憶の中に入学したらすぐ先生の日になるんだよ。
先生の日、
9月10日は先生の日、中国のそういうなんか近いイメージがあって、でそもそも中国でそういう春休みはないんですね。夏休みと冬休み
しか。夏休みが終わったら新学期、新学年。
对、夏休みはすごく長くて、だいたい1ヶ月半、2ヶ月間ぐらいがありますので、でそれが終わった後に新しい学期、
7月の中旬、まあ初めぐらいから9月、8月の終わりまで、で9月の頭から新学年。まあ日本でも夏休みは 7月の中旬ぐらいから夏休みだけど、うん、だけどそれ以外に春休みで、春休み、まあ、桜のシーズンの頃が春休み でそれが終わったら新学年で4月の1日から、うん、1日じゃないのかな、4月の初旬に、うん、新学期、うんうん、まあ、新学年、うん、入学もその時期、うん、っていうところですよね。
そうですね。
でも夏休み終わって新学年の方がなんか良さそうな気がするよね、長い休み
なんか、うん、あの半分半分、私たちのイメージだと、うん、夏と冬しかなくて、うんうん、あの冬はだいたい1ヶ月ぐらい、まあ、春節に合わせて前後調整してるんですけど、うんうんうん、
まあ、日本の場合はさっき夏休みってあの7月の頭からって言ったけど、ちょっともしかしたら私 の東京を中心に考えてしまったのかもしれない。あの北海道とか沖縄だと違うのかなって気が、冬休み長いとか聞いたことあるし、あ寒い方は、
あ、
まあ、ちょっとその辺はありますが、ただいずれにしても中国と日本の違いで言うと、うん、日本は春休みが終わって4月から、うん、で中国は夏休みが終わって9月からっていうところですね。
で、
あともう一つ聞きたいところなんですけど、うん、さっき、制服っていうのはもう全員、うん、まあ、ダサいというかダサいものを支給されるっていう、ものがあるんですけど、うん、それと別料金でかかるものっていうのはないんですよね。
あんまりないですね。
給食って、うん、日本の場合は給食代が払えないとか、給食っていうのは相当話題になってるんだけど、
給食も別途料金ですかね、
毎月。
え、それは払いたくない子供だったら家に帰って食べてもいいじゃないですか。なんで払わないといけない。
学校から、途中で出るっていう感覚が日本の場合はあんまりない。
あ、
昼に出る、だみんなバラバラになったら帰ってこないでしょ。
ちゃんと時間決めれば。
中国人戻ってくる
戻ってきますよ。だいたい朝8時から11時半で学校終わって、
うんうん
うん、でその後は家に帰って食事をして、うん、昼休みをして、うん、で午後はだいたい1時ぐらいまたスタートする。
また来るんだよね。
そうですよ。
でもそれ遠い人どうするの。
そんなに遠くないですね。あの基本自分の家の近くの学校に入ります、
うん、とはいえそこの中ですぐ隣にある人と、
まあ、そこは
すごいちょっとちょうど学、まあ、日本でも学区域っていうのがあって、うんうん、特に公立の小学校とかは、うん、学区域の中の範囲の中にいる人たちがその学校に通うっていうところなんだけど、うんうん、やっぱりそれでもちょっと遠い人とすぐ目の前の人がいるよね。
そうです。なぜか今、まあ、ちょうどいとこ南京の、まあ、南京は皆さん知らないかもしれないですけどあの学区房、学校エリアのマンションというマンションはすごく高いですね。
あ、近いところ。まあ、それはそうだよね。
それで皆さんやっぱり高くてもこれを買いたいっていうことがあって、やっぱりみんなはやっぱり学校の近いところに生活したいという、
うん、でも不思議、うん、だから学校っていうのはみんな小学校中学校も一緒、
うん、
あの昼の時に1回家帰るってことは、うん、1日2回通学するんだよね。
で
危険いっぱいあるじゃん。
あ、両親とか、うん、おばあちゃんおじいちゃん迎えに来るんですよ。
うわ、それ大変でしょ。
学校の外で、うん、私の時代は自転車だったんですけど、うん、今は車だらけです。
それ昼もそれなんだ。
昼もこれ
ちょっと効率悪いんじゃない。中国らしくないね。
だと高校に入ると食堂とか、
うん、ああ自分でお金出して学食で
食べる。ただそこはやっぱり日本と違って、うん、日本で決まってるんですよね、その毎日の何を食べるのか。
いやいや決まってない。
あ、決まってないんですか、うん、自分好きなもの食べれるんですか。っ
ていうか学食でうどんもあればラーメンもあればカレーもあれば、これ学校によって違うかもしれない、う
ん、私ドラマで見てるのはみんな同じようなものしか食べてない、うん、
それは給食でしょ。
そう、給食、
うん、あれ高校はないと思うよ給食。あ、小中、要はあの日本の場合は義務教育っていうのがあって、あ、小学校6年間、中学校3年間でもう義務、全員やんなきゃいけない。
あ、高校までではなくて。
で高校は、まあ、中卒の人っているからね、まあ、だからほぼみんな、ほぼみんな高校は行くよ。だけど、高校は義務教育ではなくて、まあ、ある意味公立であっても行かなくてもいい。 だからそこは専門学校で、専門的なところ行く人もいるし、普通の高校行く人もいるし、農業学校行く人もいるっ
ていう。あ、結構違うところ、
うん、違うところ満載。ただ給食は賛否両論だよね、うん、お金を取ってって。それこそ公立なんかはそこはね、うん、本当に毎月払えない人ってもう本当子供かわいそうだから、
うん、多分ね、うん、絶対中国で通じないと思う。
ただ中国なんで弁当にしないの？買える
肯定不用弁当冷たい弁当絶対食べない。
あー、そっか、
全然不吃、うん、肯定不吃。
でも帰るのって大変だよな。
家族みんな帰るから、うんうん、みんなで一緒に食べます。
なんかそれはすごく長年中国の関係の仕事やってましたけど意外でした、
うん、あと多分、うん、日本の唐揚げって冷たくても食べれるじゃないですか、うんうんうん、私たちの概念だと、うん、冷たいもの食べると絶対お腹壊すっていうイメージなんです
よ。あ、温度にうるさいよね中国の人は。
で多分その使っている油が違うかもしれない、うん、
あ
ちょっと話がどんどん長くなって、
まあ、確かに給食とかやったら食中毒とかも
絶対、あ、まあ、ニュース毎日では
ちょっとおすすめできないかもしれない
、はい、
そうか、まあ、いろんな発見がありました、
はい、今日は中国と日本の学校事情、
学校事情
いろいろ話しました。
はい、
シェシェ
OK 中国インバウンド、
下次見、
下次見。